こんばんは、小宮山由真です。今年うまくいったこと、できてよかったことと、来年やりたいことの話いや、なんか今日そのカフェで振り返りしててさ、なんかこういろいろマジで今年すげー楽しかったなと思って。そうでもね、結局なんで楽しくなったのかというと、結局ショック療法だなってなったんですよね。私の中で長年、本当になんか10代の頃から、なんか私は多分その人と関わることとか、なんか他人と恋愛をする中ですごく認知が歪んでいるし、なんかこうその親から与えてもらいたかったものを与えてもらわなかったことで、なんかいろいろ変なんだろうなっていうのをなんとなくこう自覚してて、で遅かれ早かれそれを把握して、より良い方向に自分を導いてあげないといけないよなって思ってたんだけど、そう思う最中の間の、その母からの不快さとか父からの不快さとか、疲れみたいなもので、なんかそういうものとあんま距離が物理的にね取れてなかったから、なんかそういうカスみたいなやつらのために、なんで私が時間とお金を使わないといけないんだよ、死んでくれよみたいな怒りの方がでかすぎて、あんまり自分を良くすることにフォーカスできなかったんだよね。なんかもう疲れ果てててずっと本当にね、なんか一人暮らし始めて今で3年目とかなんですけど、そこでようやくなんか自分をこれから先の未来のためにもっと良くしてあげたいなっていう、ようやく毒が全部ではないんだけど抜けたというか、なんかその恨むことに集中する状態からちょっと抜けれたっていう感じなんですね。親との物理的距離ができたことで、だからなんていうのかな、そのおかげでいろいろようやく自分に集中できる。だからもっと早くやっぱ一人暮らしした方が良かったねと思うんだけど、まあまあまあそれはね、まあまあまあ、でもなんか結局私がなんでそうやっていい加減重い腰を上げて、その長年の課題であるそういうコミュニケーションとか愛着障害もろもろとか、機能不全家庭育ち由来のなんかもういろんな面倒くさいもろもろのことに向き合おうかと思ったのかというと、やっぱり結局何が一番の根本的な、なんか私が動く原動力になったかというと、1年半前に恋人と別れたことがめちゃくちゃショックだったからなんだなっていうのに、そう今日ね、そのカフェにもろもろとこう書いてて気づいたんですよね。なんかね、最近その私ようやく恋愛が、ようやくただの恋愛になってくれたのがすごく嬉しくて、なんか今まではなんかいろんな生きづらさとか、いろんな自分の課題、なんだろうな、そういう生きにくさみたいなものをなんか恋人を得たらなんか解決できると思ってて、いろんな課題にはそれぞれのソリューションが必要なのに、私は全部それを恋愛でどうにかしようとしてたんですよね。そうだからこう理解ある彼くんを得たらさ、なんかこういい感じになった人のエピとかいっぱいあるじゃん、巷にも。私なんかそういう映画でもいろんな課題がある人間がなんか恋愛を通していろいろとまあなんかいい感じになるみたいな話も多いじゃないですか。だから私もきっとそういう風に思ってたんだけど、まあそれがどうやら違うと、1年半前に恋人と別れて思って、でなんか結局やっぱりそのこれまでのなんか別れた人はなんていうか、他責にできるというか、なんか私と同じか私以上にひどいアダルトチルドレンだったりカスみたいな人だったから、なんかこいつやばかったなみたいな、やばかったなで終われたんだけど、その最後に付き合ってた人は普通になんていうか、まあその人もその人の歪みはもちろんあると思うんだけど、普通にいい人だったんだよね。なんか私をすごい大事にしてくれてるんだなって分かってたし、なんかだけど相手が持ってる愛情表現の手札はこんなに多いのに、なんか私はなんだかうまく全然できないみたいな、それがすごく辛かったし悔しかったし、で結局なんかまあもろもろいろいろあるんですけど、私が長年自分のそういう課題、 人に対しての愛情表現とか親とのそういうもうなんか面倒くさいいろんなしがらみそういうのに向き合ってこなかったツケが結局回ってしまって、まあ、ダメになったんですよね。だから私個人としてはなんかこうその今まで別れた時とかってなんかまあお互い恋愛感情を重ねたりとか自分がなんかいやこいつ付き合うほどじゃないなみたいになって別れたりとかなんかそういうパターンだけだったからそのお互い好きでなんか一緒にいたいのになんか全然うまくいかないんだけどみたいな状態が初めてでそれがすごいショックだったんだよね。でなんかそのなんて言うんだろうな、でしかもそれが過去の自分と親の関係性のせいでなんかそのトラブルというか喧嘩の火種、ね、まあなんかそれだけじゃないけどなんかこうでも自分がそういう親との関係性に対してちゃんとカウンセリングとか適切なアプローチをしなかったことで結局すごく大事だった人とを失ってしまったことがかなり答えていたんですね。そうだからなんかいい加減やるかこのビッグ課題をみたいなところにあのなんだろうなその別れてから別れたのいつだったっけ、いやでもそうだよね、別れてからなんか半年ぐらいでなんか多分徐々にこう思えるようになってって、でカウンセリングを受けたりとかでまたそれとは別のねあのカウンセリングを受けたりとか、まあ、なんかこうそういうきっかけでいろいろ今年はあの大きく動けて、と結論とっても楽しかったんでとっても最高だったのでそれの話をしたいなと思ったけどもう半分使っちゃいましたね。はい、でも割とちょこちょこなんか今までの回でも言ってるからサクサクサクっとあのうまくいってよかったこととかできてよかったことをいきたいと思います。まずカウンセリングだね、これ本当にでかかった。チャット GPT の活用、なんかこれまでわーってなった時になんかあの私とりあえず話聞いてもらいたいみたいなのが多くて衝動として、でそこを前までは恋人とか友人とか姉に託しがちだったんだよね。そうだからなんかこうなんかうわーってなることがあったらなんか露骨にしょぼんってなったりとかして、で恋人に何て言うんだろうな会いたくなったりとか恋人になんかこう甘やかしてもらいたいみたいな状態になるなってたんだけど、なんか今はとか友達にレントラインドラーみたいなで、どう思うこダララーみたいなダラララーマジめっちゃ長いやつをお互い送り合うみたいな感じで、ちょっとそれもバウンダリー気づけてなかったなって感じだったんですけど、でもなんかその今はもうとりあえず自分が落ち着きたいだけだなっていう、なんか本当にちゃんとしたアドバイスが欲しいっていうより自分が混乱していたり傷ついているその衝動をとりあえずアウトプットして、でちょっとずつクールダウンしたいだけみたいな、なんかマラソンでめっちゃ走った後にちょっと歩く時間あるじゃないですか、だからあれが欲しいだけだなって分かったから今は割とそこをAI に委託させてますね。これ私はかなり助かっている。で、あとは、なんか、自分の心と体の相関性をかなりこう、本を読んだりとか、まあ、あと、仕事の中のね、知識でこう、学んできているので、なんか自分の体の調子で思考が引っ張られる自覚を、なんかもっと持つべきだなと思って、で、あとはその、アクトっていうね、まあ、療法があるんですけど、療法なのかな？まあ、そういう認知行動療法があるんですけど、なんかそれで思考にいちいち今までは思考に向き合ってあげないとダメだって思ってたけど、なんかそういうのもちょっといちいち惑わされにくくなったので、なんか結果的にこう過去よりなんか今とか未来に対して考える時間がすごい増えたのがハッピーという感じですね。それはこうトラウマとかを緩和できたこともあるし、あとはなんかその毎月私その振り返りのなんかこうノートみたいなの書いてて、行ってよかった場所とかで、そこに行ったから次はここに行きたいみたいなのがあるので、とかそのウィッシュリストを更新するとかね、そういうのなんかこう年に1回だけ書くっていう人多いと思うんですよ。ウィッシュリスト100みたいな、今ツイッターとかでめっちゃ上がってると思うんだけど、あれでも正直1回なんかこう100書いただけだと正直意味なくて、そこら辺はちょっとムーンプランナーさんの X とかノート見てもらいたいんですけど、こまめに書き直してこまめにアップデートするのがめっちゃ大事なんですよね。なんかその100個 をなるべく達成しようってやったら絶対規模感ちっちゃいこととかになると思うんだよね。でもレッドカーペット歩きたいとかも入れたいわけよ実際は。だからなんかそういうウィッシュリストの更新をなんかこうその非現実的なものも含めてするっていうのがすごい大事だなっていう。でも私ここはちょっとそのなんていうか手帳のカウンセリングというめっちゃおもろい手帳のパーソナルサービス、まあそういうムーンプランナーさんがやってる個人のサービスがあるんですけど、それを受けて分かったことも多いね。もうそれは本当に年始に受けてマジで良かったなって思いましたね。あとは歯のケア、これ合計結局今年115万ぐらい使ってる。ホワイトニング、インプラント、あとはマウスピース矯正今やってるので、結局なんか自分の長年のなんかこうもっとこうしてあげたらいいよなに対してちゃんと金かけてあげたいよねって思いましたね。あとはその一人韓国とか行けたのも良かったし、そうね、だから来年はもっとね海外というかこれからもっと海外行きたいなと思いましたね。なので今年できなかったけど、あ、やばい、ラスト1分、来年やりたいことは自助グループに行ってみるっていうのと、あとはもっと私お金について学びたいなって思った。なんか私お金に対してすごい悪い思い込みがあるんだよね。父親が金持ってる割に不幸じゃんみたいな感じだから、なんかそのお金を稼ぐと怖いことが起こる多分思い込んでて、でも別そういうわけじゃないじゃないですか。だからなんかもっと本読んだりなんかこう投資なんだかんだね、もうNISAとかめんどくてやってないのよとか、でもまあ少しずつそういう投資とかも始めて、なんかお金に対しての怯えをなくしていきたいなって思いましたね。あとやりたいことのためにちょっとお金と時間の優先順位をようやくなんかつけて動きたいなってなったから、なんかもっとこう海外旅行行きたいなとか、あとはインテリアとか、そうなんだかんだでね、インテリアも私はなんかめんどくさがって後回しにし続けていたんですけど、だからようやくそこら辺に金をかけたいなというふうに思ってきました。あとは、そうですね。美容に関しても、いろいろあるけど、そんな感じです。